それでは、これより無条件の愛と題しまして、泊彦文牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。主の御名を心から褒めたたえます。そして聖霊なる神様を、心からお迎えしたいと思っております。先ほどは、女性会の皆さんが賛美を、していただいて嬉しかったですね。マスクをしている方々もおり、またマスクを外している方々もいずれでもあったんですが、でも心に響いてくる少年たちよって歌っていたので、お父様方、私たち一人一人、フレッシュな思いで少年のようにですね、またこれからも歩んでまいりたいと思っております。お祈りをして今日の御言葉をご一緒に読んでまいります。愛する天のお父様、感謝いたします。今日、幸いな日であり、良き日であり、また教会の家族がみんな集って、神様を礼拝できますことを心から嬉しく思います。しかし残念ながら予定があったり、あるいは病があったり、さまざまなことがあって、共に礼拝を参加できない方々もおられます。オンラインでその方々は礼拝ができたらいいなと心から願っております。いずれにしても今日神様に心からの礼拝を捧げる機会が与えられていることですから、心から感謝します。私たちが喜んで神様にまた礼拝を捧げると同時に、神様をお迎えすると同時に、私たちも新しくリフレッシュされて、またこの新しい習慣を全うする力を得て、教会からそれぞれの、家路に着くことができるようにと心から祈ります。神様が、今日の御言葉を祝福してくださいますように、心から祈りイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は父の日の感謝礼拝ということで、お父様方どうでしょうか。嬉しいでしょうかね。何かワクワクドキドキしておられるでしょうかね。私も父なので、何か、とても、新たな思いを持ってまた今日、講談に、立って、メッセージを伝えて、おります。父の思い出というとですね、私の父すぐそこにおりますので、97歳になって元気で、礼拝やそれから祈祷会欠かすことがありません。ですから一緒に、このように、礼拝が捧げられることは嬉しいことです。父の思い出いくつかありますけれども、でも、紹介するとすればですね、やはり心に一番残っていることを話すと、それは、父と、海に行った時の話ですね。中泊というところにですね、海がありましてですね、そこに普天間教会の名護良賢先生も一緒だったと思いますが、一緒に海に行って泳いだことがあります。ちょうど私は 2,3 年くらいの小学校 2,3 年の頃のことでした。私はですね、母と一緒に生まれてからこう約6年7年母と一緒に過ごしたんですね。でそれは父が私が生まれて2ヶ月経ってから進学校に、関東学院という神奈川のですね、進学校に将来牧師になるために準備のために行かれたんです。ですから私はこの約6年7年はですね、本当にこう父を知らないというか、母と一緒にですね過ごすことがあったんです。で私は教会は母と一緒に那覇バプテスト教会に行ってですね、その当時は照屋、カンパン先生あるいは国吉先生あたりでしたけれども、幼少の時はそこでね過ごしたことです。でそういう中で育って、そして 2,3 年になって 小学校に3年になって、海に行ったわけですね。で、何が思い出として残っているかというとですね、父の背中に私は乗って、そして泳いだんですよ。まだその時私は泳げないですけど、父は背中に私を乗せてですね、沖まで泳いで行ったんですよ。私が今息子をですね、小学校の子供たちを、あるいは2、3年の子をですね、背中に乗せて泳ぐとしたら沈んでいくんです。残念ながらですね。だから今考えても父の体力というか、その父の力強さというか、それはとても今考えてもですね、自分はそれもできないので、すごいなって思ってます。戦争の頃を生きて、そして戦前も戦中も戦後も、歩んできた父に対してですね、その力強さっていうのはやはり、こう今もとても心に残っているわけですね。中学とか高校、そしてさらに進んで大人になってからも思い出あるんですけど、まあでもこの亀のように私を乗せて竜宮へと泳いでいったね、父のことは本当によく心に残っているんです。それもやはり6カ年母と一緒に過ごしたということも、思い出をのバックグラウンドとしてあると思うんですね。私たち2人で親子です過ごしていたところに、父が帰ってきたので、でその存在というのはやはりとても大きなこう存在となったと、言うことができます。まあ、そういうことでですね、父の思い出を一つ紹介 することができました。きっと皆さんにとってもね、お父さんとの思い出っていうのがこう鮮やかに、蘇ってくる、ことだと思うんです。で、それだけではなくてですね、やはり父の年代というか戦前戦中戦後を歩んで私たちの沖縄を本当に立て上げてきたこう私たちの先輩たち、お父さんたち、まあお母さんも含めてですけど、そういう方々にですね、本当に私たちは感謝を表す、そのことはとても大事だなと思います。特にこの6月は平和を私たちが求め祈る、そういう中で本当に平和のために戦って歩んできた、貢献してきた私たちの先輩たちですね、その方々へ私たちは心から感謝を表したいとも思います。キャンプ場に行ってですね、なんかキャンプの作業をすることが前あったんですね。で、私たち主に牧師先生たちが一緒に行ったんですが、不思議とですね、最後まで土を掘ったり、それから釘を打ったり、それからいろんな仕事が最後まで続くというのはですね、なんと私たちではなくて私たちの先輩である国吉先生とか、それから文蔵先生もそうですし、そして名護先生とか、それから前原の、テリア先生とか、そういう年代の方々がですね、最後までこう土掘りとか釘打ちとかショベルを使ってですね、頑張ってたんです。私たちはですね、釘もまっすぐ打てない、ちょっと穴を掘っても疲れてしまう、まあそんな私たち、そして先輩の牧師先生たちだったんですね。ですから今思ってもですね、本当に力があって、そして本当にこう根気があって、やる気があって、そしてこの私たちの、教会はもちろん家族社会に対してもですね、大きな貢献をなさったと、そのことをですね、私は忘れることができないんです。で、今日は日曜日ですよね。金曜日にはですね、斉藤清次先生という、89歳で、現役で牧会をしてて、そのまま、天に召された 牧師先生の葬儀があったんですけど、やはり、こう宮城県の出身でもう57年間沖縄で伝道の宣教の働きをしたという、その先生の、まあ、告別式があったんですけどね、そのことも振り返りながらですね、本当にこう私たちのために沖縄のために、いっぱい尽くしてくださったその先輩、の先生方はじめお父さんお母さん、お兄さんお姉さんたちにもですね、本当に私たちは心から感謝を捧げる、そういうことだと私は考えて、おります、今日、聖書の箇所は、ルカによる福音書でとてもとても有名な、聖書の箇所です。これこそ福音だって言われるような聖書の箇所を今日私は選びました。で、今日のメッセージを用意するにあたってですね、過去10年この父の日で語られた聖書はどこから語られたかということをですね、ちょっと調べてみたんですね。で、どういう方々が話したのかという、そのことも含めてですね、こうちょっと振り返ってみたらですね、この、ルカによる福音書のこの15章ですね、父の日で話されたってことは過去10年なかったんですね。で、普段の説教の中ではあったと思いますけど、でも父の日にこのルカの福音書の15章から御言葉が取り継がれたってことはなかったことです。まあそういうことも含めてですね、今日私は、この聖書の中から、神様のこう圧倒的な、怒涛のような無条件な愛をですねお話し、したいと、思っています。まあ聖書を読んでいてですね、いろんなことを考えさせられることですけれども、神様が嫌だなって、神様が嫌いだなって思う言葉があります。それは今日の聖書で言うならば、失ったという、こう死んでしまったっていう言葉にもなりますけど、失った失われたという言葉がですね、神様はやはりとてもこう喜ばれない言葉であると思います。それから神様が喜ぶ言葉っていうのは、発見したとか、それから、見つけたとか、そういう言葉はですね、神様はこの私たち人間に対して、また生き物に対しても神様が喜んでいるという、言葉になると、聖書を読んでて思います。皆さんはどうですか？私たちは発見された、私たちはこう神様にとってこう受け入れられた、失われた存在ではなくて、私たちは神様からこう受け入れられた、発見された、そういう一人一人であるということをですね、今日の聖書は私たちに語っていることです。さて、今日の聖書の流れはですね、大きく3つあります。で、1つはですね、放蕩息子が出てくるんです。2人の兄弟がいて、その弟がこのお父さんに願って自分の財産を分けてくださいと言って、普通なら、お父さんが亡くなって後に遺産は、また財産はもらえるかと思いますけれども、生きている間に、お父さんからもらって、そしてそれをすべてお金に変えて、そして遠い国へ出かけていった。そしてそこで放蕩の限りをこう尽くして、そしてとてもとても困った状態になったという放蕩息子のことがですね、書かれています。今放蕩ということはあまり使わないと思いますね。子供たちに放蕩息子って言っても、何それって言われると思います。だから失われた息子と言った方が良いかもしれません。で、それで一つはこの放蕩息子 のことですね。で、二つ目は私たちのこの聖書の中に出てくるお父さんの姿です。そのお父さんがどういう姿を持ってこの放蕩息子に、弟の息子にですね、まあ、息子にこうどう接していったかということが二つ目です。で、三つはですね、なんともう一人放蕩息子が出てくるんです。それはお父さんといつも一緒にいることですけれども、でも心がお父さんから離れている、そしていつも一緒にいて恵まれているけれども、でも自分自身を見失っている、そういうこのお兄さんの姿が出てきます。ですからそのことがですね、今日の聖書の中にはこう流れていて、その放蕩息子が二人出てきて、そしてそれにお父さんがどういうふうに関わっていくのかということが今日の聖書の流れであると思います。でも放蕩息子、それからお父さんですけれども、このお父さんは今日の聖書の御言葉を読むと祈っているお父さんということができます。祈りということは出てきませんけれども、ずっとその息子のことを考えて考えて、そして元気だろうか、そしてどうしてるだろうか、そして神にきっと祈り、そして待ちわびていた、そういうお父さんの姿が書かれています。で、二人の息子は放蕩息子で、そしてお父さんは祈っていて、その三名のこの行く末がどういうふうに結果が導かれていくのかということが今日の聖書から皆さんが読み取ってくれたら、それはとても素晴らしいことだと思いますし、そのことをですね、私はお伝えしたいと思っております。さて、今日の聖書のバックグラウンドですけれども、この聖書、そしてユダヤ人の歴史の中で、この放蕩息子のことをはじめ、この聖書の歴史が流れているんですけれども、それは砂漠地帯にこう生まれた文化あるいは民族ということが言えます。それに対して私たち、この沖縄、日本などは、それは季節風が吹いて天気がとても変わりやすい、湿気がある、そして北からも南からも風がこう通るという、そういう、こう地形にあると思います。ですから砂漠地帯のイスラエルと、そして私たち日本、沖縄で見るこの地域とはとても違いがあると思うんですね。そういう中で聖書が生まれて書かれてくると、聖書はある意味でとてもこの冷たいとか、あるいはこうとても権威的であるとか、そういうことも言われることです。例えば聖書はとても神様の存在が大きくて、そして神様が力を持ってこの世界を治めていくということが書いてありますし、そして聖書の神様は最高の唯一の神であると、他の神々は認めないという、そういう立場に立ちます。でも一方、他の地域でのこの考え方、思想、哲学はいろんな神様がいて、その神様が融合して、そしてその国、そのそれぞれの文化、社会が立て上げていく。ですから最高の神様はいないんだって、みんな同じような神様がおられるんだという、そういう、こう理解がですね、この、私たちの聖書を信じるキリスト教のそのバックグラウンドと、他の神々を信じる人たちのバックグラウンドとは違う、この考え方があるわけです。ですからそういう中で、この聖書は男性的で、あるいは父性的、父親主導のそういう考え方があると、そのようにも言われています。でも聖書をよく読めば、今日の聖書もそうですけど、この父親の存在がとても大きな存在であるんですけれども、同時に愛に満ちた、そして 本当にこう息子を思って考えて待ち望んでいる、その姿が今日の父親の姿なんです。ですから一刀両断に切ってしまうような、権威を持って支持するような、そういう父親の姿ではなくて、こう愛を持って、そして息子たちをこう包んでいくような、そういう母性的な、母親的な、そして愛が満ち溢れるような、そういう世界がですね、そういう流れが今日の聖書の中にも書かれているわけです。ですから聖書を読むときに、その私はバランスが取れていて、父親的なこと、それから母親的なこと、そのことがですね、重なりながら聖書はこの進んでいると、神様のご性質を私たちに語っていると思います。ですからそのことをですね、私たちは今日の聖書を読みながらですね、この確認しておかれたら良いと思います。それからもう一つのバックグラウンドはですね、15章の1節と2節読んでないんですけれども、誰に対してこれが、このお話がこうイエス様は例えたのかってことがですね、書いてあるんです。そこには罪人、徴税人がイエス様の話を聞こうとして近寄ってきたって書いてあるんです。ですからイエス様のこのお話、例えをこう聞いた人々は、悪い人たちと言われる、罪人だと言われる、徴税人だと言われる人たちがまずそこにいたんです。でもそれだけではなかったことが後を読めばわかります。2節、するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると、イエス様を非難していったんですね。そして教師と言われるイエス様が、どうしてこういう罪人や徴税人と悪しき人たちと一緒に食事をしているのか、一緒に交わりをしているのかと、そのことをですね、このファリサイ派やそれから律法学者たちは不平不満を持ってこの、そこにいたわけです。ですからイエス様が語った人たちというのは、罪人や徴税人だけではなくて、ファリサイ派や律法学者たち、本当にこの社会で崇められている、まっすぐに生きている、自分は大丈夫だって、誠実だって、生きている、自信があると生きている、そういう人たちに向かって、両方の人たちに向かってイエス様がお話をされたということになります。で、最初の罪人、最初のこの、息子、放蕩息子ですけど、これはある意味でこの罪人や徴税人たちと考えられますが、そのお兄さんの場合はパリサイ人、それから律法学者という方々に語られている、まあ、全体にも語りながら、そしてイエス様は両方を分けながら、そして一緒に語りながら、この神様の愛をですね、この父親の愛を語っている、そういうストーリーになります。そういう例えになるわけです。ですからそういうバックグラウンドを心に留めながら、私たちは今日のこの御言葉を、聖書の御言葉をですね、考えていくということはとても大切なことです。それでこの最初のこの放蕩息子、あるいはこのお兄さんもそうですけれども、この放蕩息子と言われる人たちの姿というのは、愛を拒否した人間の孤独さ、悲惨さ、それを語っています。愛から離れた生き方は、こういう、こう悲惨な惨めな生き方をこう向かっていくって、そういうことがですね、今日の聖書の中でも私たちは確認することが、できます。この放蕩息子、弟はですね、このお父さんのお金をもらって、そしてそれを湯水のように使ったって言うんです。ですからお金があるので友達がいっぱいいたことは確かでしょう。何でも好きなことを やることができたと思います。でもいつまでもお金が続くものではない。で、この例えは、このイエス様のお話は、私たちのこの生き方が、ものに私たちの心が向かっているのか、それとも他のものに向かってますかって、私たちはこの社会の世界のものに、お金に心が向かっているならば、それは後々 困難なことが起こりうることがありますよという、私たちの心を物やこの世の力にこう向けるのではなくて、他のことに向ける、神様に向ける、そのことが平和に、そして幸せに生きていくことになりますよと、そのこともですね、私たちに語っているんです。この最初の放蕩息子は何でも自由にできて、お金もあって、友達もいて、そして自由にお父さんのこの言葉も聞くことがなくていいし、そして本当に自由に彼は生きていたと思うんですね。でもそういう中でいつまでもそのことが続くわけではなかったんです。そして全てを浪費して、全てを使い果たして、そして彼はとても困ったって、そして生きていくのに食べるものさえこうないという状況になったことですね。友達にお願いしても友達はこう顧みることはなかったようです。しかもさらにこう起きたことは、この天災というか飢饉が襲ってきたっていうんですね。このタイミングというのは不思議なものでですね、私たちの人生の中でいろんなタイミングがやってきます。そういうタイミングに私たちがどういうふうに応えていくのか、どういうふうにそれを乗り越えていくのかっていうことは、とても聖書を読んでいる私たちにとっても大切な生き方です。この放蕩息子、弟はですね、全てを失ってもう生きていけないような状況で、さらにこの飢饉がこの地域を襲って、さらにこう本当に自分も困りますけれども、周りの人たちも困ってしまって、自分を助けるようなそういう余裕がないという、そういう状況が起こってきたのです。これは神様のタイミングでもあると言えます。でこの放蕩息子は、そして考えて考えて、どうしたらいいんだろう、豚が食べるイナゴ豆を食べても食べたいとも思うほどであった。でもそれもできないし、彼はユダヤ人ですから、このユダヤ人が豚を食べるということは、それはこのご法度だったんですね。ですから異邦人のところに彼は使わされて、その豚のお世話をしてたと考えられますね。ですからそういうこう食事もできないような、そういう中にあって、そして17節で、彼は我に返ってと聖書は語っているんです。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだって、さあここを立って父のところに行っていよう、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと、そのように彼はですね考えて、そしてそのように行動しようと、彼はとぼとぼと、故郷に帰って行ったということができます。そしてこう家が近くなっていくと、なんとですね、お父さんがその帰ってくる息子を見て、息子だと判断して、そして聖書は、そして彼はそこを立ち、息子はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻したと書いてあるんです。ですから父親がどれほど待ち焦がれて、息子が帰ってくる日を待っていた。もうボロボロの服で髪も乱れて、もう匂いもして、もう大変なこう装いだったと思いますけれども、でもお父さんは遠くから見ても、息子だって分かって、息子から走り寄ったのではなくて、お父さんの方から走り寄って、そして息子を迎えると。そして息子はですね、お父さん、私はあなたに対しても天に対しても天のお父様に対しても罪を犯しました、もう私はこう本当にダメな男ですって言って、自分 の, このお父さんの雇い人の一人にしてくださいと言おうと思っても、お父さんが遮って言わせないで、さあしもべにお祝いしようと、服を出して、指輪を出して、履物を出して、子牛をほふって、みんなでお祝いしようって、そのことをですね、お父さんは、言われたわけです。ですからお父さんの姿っていうのはですね、祈ってる姿、聖書には祈ってるお父さんとは書いてないんですが、 祈って祈って祈って待ち続けたお父さんであったと私たちは考えることができます。そしてそのお父さんは神様が祈りに応えてくださって喜びを与えてくださった。祈ってるお父さんと喜んでるお父さんの両方がこの聖書の中に描かれているんです。いろいろ待ちくたびれた、もうどうなのかなって思うようなこともあったかもしれない。でも祈りは私たちの神様を聞いてくださると言うんですね。ですからどんな祈りであったとしても、小さい祈り大きな祈りであったとしても祈った方がいいんです。それを神様は聞いてくださって、そしてタイミングよく神様はそれに応えてくださるお方です。で、この息子が帰ってきたんですけれども、息子のこの告白の言葉を読んでるとですね、そして彼の姿を読んでると、人間は初めからこの惨めな存在であったと聖書は言ってるんじゃないんです。初めはそうではなかったって、豊かであったって、お父さんと一緒だったって、守られていたって書いてあるんです。でもそんな息子がその恵まれた状態から落ちて、そして惨めな状態になってしまったと言うんです。最初から惨めだったとは聖書は言ってないんです。私たちもそうです。神様に愛されて、神様に導かれて、この世に誕生して、一人一人それぞれの家庭にこう使わされて、そして今日に至ったことです。考えてみれば、初めから自分はダメだったとか、自分は失敗だらけだったとか、自分はこう社会に通用しないとか、そういうことではなかったと思います。神様が本当に私たちを祝福してくださって、惨めな在り方ではなくて、惨めな存在ではなくて、私たちの方から惨めな存在へと変わっていったということができます。ここでこの放蕩息子の告白の言葉で罪という言葉が出てきますけど、ここで言う罪とは一体どういうことでしょうか。罪はいろんな、聖書のこの内容から考えると、いろいろ考えることができるんですけど、この放蕩息子のこのルカの福音書の15章の中では、彼の罪は故郷を捨てたことです。それが一つです。それは本来自分がいるべきところを捨てたと、神様が用意してくださったこの故郷を捨てたって、そのことは一つの神様に対するまずかったこう生き方であったわけです。で、それだけではない。その放蕩息子の罪というのは、父を捨てたということです。私たち一人一人に、神様は父や母を与えてくださったことです。で、この放蕩息子はこのとても寛大なお父さんを捨てたって、もういらないって、自分で生きていけるって、お父さんの世話にはならないって、そういうことがこの放蕩息子が具体的に罪を犯した、父母を敬いなさいと聖書は言ってるにもかかわらず、父を敬わない、母を敬わない、父の言葉を聞けない、そういうこの罪を犯してしまったと。そして故郷から離れていったこと、そのことが書かれています。でもですね、そんな息子がですよ、我に返ってお父さんのところに戻るというか、故郷に戻るんですけど、でも自分はもうお父さんの子ではないって、一人のしもべとして生きていきたいと、そのように考えたことですね。でも彼はそのことを自分の言葉でこのお父さんに告げたんです。 でも自分はもうしもべとして生きていきたい、もう行くしかないって、お父さんの子ではないって言おうと思ったんですが、それはお父さんはカットしたんですね。そこまでは言わせなかった。でも彼の言葉の中にですね、自分の罪を悔い改めるというそういう姿があるんです。心で悔い改めたらいいじゃないか、それは聖書的ではありません。私たちがイエス様を受け入れるときに、イエス様を信じるときにですね、バプテスマを受けますけれども、バプテスマを受けるときに自分の誤っていた生き方を私たちは反省します、告白します。自分は罪人だって、自分は神様に対して周りに対しても悪かったって、そのことをですね伝えます。ですからこの放蕩息子の言葉というのは、自分の言葉でお父さん悪かったって、私はあなたに対しても天のお父さんに対しても罪を犯したと、そのように告白しているわけです。ですからこの放蕩息子の悔い改めの言葉っていうのは、私たちにも適用されて、私たちがイエス様を信じる時も、でも信じる時だけではなくて、罪を犯したら毎日でも私たちは罪の悔い改めをする、天の父なる神様どうかお許しくださいって、罪を犯した人にまた直接お詫びをするという、そのことが大事であることもですね、私たちに語っている場面であります。そしてそういうこの告白、謝るこの息子に対して、お父さんはこの息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったと、失われたものが帰ってきた、生き返ってきたって、そのことをですね喜んでいるわけです。でそのことは私たちも同じです。私たちもイエス様を信じて、この地上では滅びる、あるいは死ぬ、朽ちることはありますけれども、私たちも生き返る、私たちもこの、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかる、そういう私たち自分たちなんだって、そのこともですね、このお父さんの言葉から教えられることです。ですからこの放蕩息子のルカの15章はですね、とても福音的で、とても私たちがどうして どのように生きていかなければいけないのか、そのことをですね私たちに教える、語っている書物でも部分でもあるわけです。そのように、この息子の告白、そして喜ぶこのお父さんの言葉から、私たちがどうあるべきか、そのこともですね教えてくださるんです。そしてこの放蕩息子が、私は天にも罪を犯し、そして罪を犯したと、この天と罪という言葉はですね繰り返し出てくるんですね。ですからこの放蕩息子の言葉を読んで、私たちは本当に天のお父様に、そして全てを治めておられる恵みの主に、そして私は本当に罪を犯したという、罪人だという、その私自身の姿をですね、この放蕩息子の言葉からですね、私たちはこうキャッチすることができるわけです。さてそのようにですね、もうとてもお父さんも喜んで、放蕩息子もまあ感謝して、こんな私がというふうに思いながらも、お父さんの愛に触れてお祝いの中に行くわけですけど、でも聖書はですね、イエス様はこれでストップではなかったんですね。さらにもう一つ例えを追加したんです。それがお兄さんが登場する、お兄さんの不平不満、長い顔だったかもしれない。でそれでこの お兄さんがやってきて、畑から帰ってきて、何してるんだって、なんか うるさいけどって、音楽が聞こえるけどどうしたのって聞いたら、お父さんが、弟さんが帰ってきたので喜んでお祝いをしてるんですって言ったんですね。そしたらこのお兄さんはプリプリ怒ってですね、そんなことがあるなんてって言ったんですね。そして兄は怒って28節、家に入ろうとはしなかった。 そこで父がなだめるために出てきたっていうんです。弟の場合もそうでした。お兄さんの場合もお父さんが出てきたんです。ですからお父さんが本当に息子たちを、本当にいろんなことあるけど、でも祈って、そして大きな気持ちで、そしてその息子たちを迎えていく、許していく、そして励ましていく、そういうお父さんの姿がそこに描かれているわけです。お兄さんは弟を殺したんです。目に見える形での殺しではなかったんですけれども、弟を切るんです。こんな弟なんかいらないって、出て行けって、そして遊女と遊んでるなんて、というふうにですね、 お兄さんではある意味で真面目だったかもしれない。でもその真面目なお兄さんは、弟がいらないって、弟は死んでしまえって、弟は消えてしまえって、そういう態度だったんです。そういう兄に対してお父さんは言うんです。31節、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、そして私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟、あの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか、とお父さんはお兄さんをなだめて、すべて私のものはあなたのものだよって。お兄さんもすべてお父さんの財産をもらって分けてる、もらってるんですね。でお兄さんはその当時ユダヤの習慣では弟たちの倍をもらえることなんです。2倍をもらうことのできる財産を獲得してるんですね。でもそんな中でお父さんは、私の持ってるものすべてはお前のものだよって言って、そして死んでいたものが生き返って帰ってきたのだから、お祝いするのは当然だと、お兄さんをですね、なだめて言ったことです。冷ややかな黒雲がこの後半、お兄さんとそしてお父さんを包むような状況でした。どうなるかなって思うような場面ですけど、お父さんの一言で、死んでいたものが生き返ったのだから喜ぶのは当然だって言ったんです。そしてそのことはファリサイ人や律法学者たちに向かって、自分は正しいって、自分は大丈夫だって、罪を犯してないっていう、そういう人たちに対して、イエス様は、あなた方も罪人や徴税人と同じように新しく生まれ変わる、生き返る、そのことが必要だよって、お父さんのところに帰ってくることが大切だよと、そのように語っています。さあ私たちは今どこに立っているでしょうか、どこにいますでしょうか。私たちは失われたところにいますか、それともこう見つけられた、そしてこう見つかった、そういうところにいますか。もし、失われたところにまだいるならば、ぜひこう私のところにも、またヨンドン先生のところにも来てくださって、お話しして、お祈りしたいと思っています。とても福音的なイエス様のその放蕩息子のことをですね、一緒に考える機会が与えられて、感謝です。そういう本当にこう、ですから私たちは探し求められたので伝道していくんです。伝道は私たちが見出されたから、そして祝福の中にあるから、そういうこう失われた世界にいるのではなくて、一人でもこの恵みに預かってほしいので、私たちは伝えるんです、分かち合うんです。そのことをですね、最後にお伝えしてお祈りしたいと思います。お祈りします。 愛する天のお父様、今日放蕩息子の、姿を通して、また待ち焦がれているお父さん、祈っているお父さんの姿を通して、私たちはまた聖書の御言葉から、考えました。どうかこの父の圧倒的な怒涛のようなこの愛に応えていけるように、私たちを導き、また一人でもそういう恵みに預かることができるように、私たちの家族や友人知人、多くの方々に主の福音が述べ伝えられることを心から祈ります。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。